創世記1章9節から19節です。神は天の下の水はひとところに集まれ乾いたところが現れようと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれをよしとされた。神が、地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てこれをよしとされた。こうして夕があり朝があった。第三日。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大空で光るものとなり、地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜と司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり朝があった。第四日。
自然界のさまざまなものを見ますと、誰もがそこに秩序があるということを感じますね。自然が一定の法則によって支配されているということがわかります。最先端の科学では、この法則も世界どこででも一定ではなくって、遠い宇宙の果てでは別の法則が働いていたり、あるいは原子のレベルの本当に小さな極小の世界のところではまた法則が変わってくるとも言いますけれども、ともかくそれぞれの世界にそれぞれの秩序があり法則があるということは認められていることであります。もしそういうものがなかったら、科学者たちは自然界を観察してその法則を数式で表すということができなくなります。技術者たちはその法則に従って数式に基づいてさまざまな製品を作り出しているわけですね。この世界に秩序がある、法則がある、それはなぜでしょうか。聖書は神様がこの世界を秩序あるものとして作られた、この作られた世界に法則を与えられたからだと答えています。創世記の一番初めにこうありましたね。初めに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ、すると光があった。光があれ、すると光があった。神様は闇の中から光を作り出されたお方です。形がなく混沌とした世界に秩序をお与えになったということが創世記の初めから書かれています。今日読んでいただいた1章の14節に目を留めていただけますか。1章14節。ついで神は、光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、こう書いてありますね。日、それから月、そして、季節、年、こういうものはもしこの世界に秩序がなかったら、偶然がなかったら存在しないわけでしょ。偶然の世界には時間の区分もありません。 物事が作られていくのに予定とか工程というものは何一つないのです。この世界は偶然にできたのだ、偶然が重なって秩序が生まれたんだという人もいますけれども、今私たちが見ているこの世界の秩序というものは偶然の重なりだけで説明できないのです。偶然の重なりが秩序を生み出すということはまだ証明されていないと思います。神様は元から秩序を持ってこの世界を作られました。それは私たちの身の回りのものを見てもよくわかりますね。で、この秩序ある世界を作られた神様が秩序の神であるということももちろんその通りです。神様は決して行き当たりばったりに世界を作られたのではない。聖書は6日の間に神がその世界を作られたとありますけれども、この6日間というのは神様の創造の予定表、あるいはこの世界を作っていかれた工程表のようなものです。つまり神様はプランを持ち、予定を立て、順序正しく私たちの世界を作っていかれたということを聖書は教えているわけです。第1日目に神様は光を作られました。光と闇を区別されました。で、4日目をご覧ください。4日目に神様は天体をお作りになって、それぞれ太陽、月、星というものが昼と夜を司るように、光と闇とを区別するようにと言われましたね。第2日目はどうでしょう。神様は大空を作られた。最初地球はこの水で覆われていたんですが、いわゆる水蒸気といいます。私たちの地球は、この水蒸気の層で覆われているわけですね。その天の上の水と、それから私たちが今見るその地球、地表のだいたい 75%、 4分の3ぐらいは水で覆われていますが、その地上の水ですね、それと区別されたとあります。それが第2日目なんですが、第5日目の方を見ると、その水に生き物が群がるように、神様が作られた大空に鳥が飛ぶようにと言って、神様は水に生きる生物、大空を飛ぶ生物を作られたのです。そして第3日目、神様は水と陸と区別されました。乾いた地と水を区別されましたが、そして乾いた地に植物を作られましたね。第6日を見ると、陸に住む生物のことが出てきます。そして最後に人間が作られています。つまり第1日目から第3日目というのは、神様がこの世界の枠組みといいましょうか、舞台装置をお作りになった。それから第4日目から第6日目には、それぞれの枠組み、舞台装置で動くもの、そこに必要なものをずっと配置していらっしゃるというわけです。非常に秩序だって言いますね。順序正しいです。もし第1日目に神様が光をお作りにならなかったら、第3日目に植物が作られても、植物は光合成によって養分を作り出すことはできませんでした。鳥は空を飛ぶからといって、3日目にあらかじめ陸地が作られていなかったとしたら、水鳥でもない限り鳥たちは羽を休める場所を見つけることができなかったことでしょうね。またもし地上に植物がないときに動物が作られていたら、動物は食べ物がありません。生きていけなくなります。神様はすべての環境を整えてから最後に人間を作られました。もしこの順序が逆だったらどうでしょう。人間は生きてはいけないのです。神様はすべてを順序正しく作られ、この世界に秩序をお与えになった。それが創造の6日間の記述をよく読んでいますと分かってまいります。神様がこの世界に秩序をお与えになったこと、それは特に神様が第1日目に光と闇を区別される、第2日目に天の上の水と天の下の水を区別される、第3日目に陸と海とを区別される、この 区別されるという言葉の中によく表されています。神様は光と闇、天と地、陸と海とが入り混じったその世界に区別を与えていかれ、そこに秩序を打ち立てられていくということなんです。これは創世記だけではありません。聖書の他の箇所にも述べられています。例えば箴言の中に、箴言 3-19、 主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられたとあります。また箴言の8章の28-29 には、神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められた。神様がこの世界に秩序を与え、今もその大きなお力によってそれを保っていらっしゃる、そのことを聖書は述べているのです。詩編の104編というところに、神様のこの世界に秩序を与えておられる、そういうことを美しい言葉で賛美しています。最初に4節から9節、詩編104-4-9、あなたは深い水を衣のようにして地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと、あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。19から23節にはこうあります。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。神様が私たちの世界に与えられた秩序が美しく歌われていますね。詩編の19編に有名なお言葉があります。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。これは神様がご自分が作られた自然を通して人間にご自分の存在を示しておられる、語りかけておられるということを言っています。自然は人間のようにおしゃべりはしませんよ。けれども神様が与えた法則という言葉によって、人間に神の存在を実は物語っているというのです。この詩編の言葉の通り、多くの神様を信じる科学者たちは、自然が物語っている言葉を解釈して私たちに伝えてくれているのです。人間の遺伝子、ヒトゲノムと言いますが、その解読に大きな貢献を果たしたフランシス・コリンズという遺伝学者がおります。世界的に有名な方です。彼は2006年に Language of God っていう本を書きました。彼は遺伝子のデータというものが単に無意味な記号の集まりではない、それは神様を物語る Language、 言葉であると言っているんですね。コリンズは無神論者でありました。しかしながら遺伝子の仕組みを通りかけてくる、遺伝子の仕組みを通して語りかけておられる神様の言葉を聞きました。人間のさまざまな問題、彼はその病院で、もうトレーニングを受けるために患者さんたちを相手にしたんですが、の病気で苦しんでいく人たちの姿を見ながらも人生の問題を考え、そこから導かれてクリスチャンになったのです。神様は 自然界に法則を与えてそれを保っておられます。同時に人間に信仰や道徳の法則も与えておられる。これは見逃しやすいのですが、しっかり覚えなければいけません。先ほどの詩編の第19編で自然の法則について語った後、その後主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。続いてすぐに神様が私たち人間に霊的な法則、自然の法則だけでない霊的な法則も与えておられる。それはなんと素晴らしいことかということを賛美しています。人間は霊的な存在として神様に作られました。ですから人間は自然の法則だけではなく、神様が人間に与えられた霊的な法則、信仰と道徳の法則の下にも立っているのです。私たちは二つの法則の下に立っています。先ほど触れましたフランシス・コリンズという遺伝学者も道徳法、モラルローについてその証の中で書いておりますね。自然の法則はそれを破るとどうなるでしょう。必ず結果が返ってきます。例えば自動車をむちゃくちゃなスピードで、走らせていまして、この急なカーブを曲がろうとしたら遠心力が働きまして、車はカーブを曲がりきれずに道路から飛び出してきっとどっかにぶつかってしまうでしょうね。物理の法則はそれを破るとしっぺ返しがもう本当にすぐにやってまいります。自然環境や生物に与えられた法則、それは結果が見えるまで、何百年もかかることがあります。その単純な物理法則と生物に与えられた法則は少々違う。ですから人々はそれを無視してやってまいりました。で、自然環境を破壊してきたわけですね。目先の利益だけを考えて将来にマイナスの遺産を残してしまったのです。自然を汚し続けますと自然が持っている回復機能が働かなくなります。地球の温暖化、砂漠化、大気汚染、もう皆さんが毎日のようにしてニュースで見るような事柄です。害虫が繁殖します。病原菌が増殖します。台風や竜巻などが頻繁に起こるようになります。環境を汚し生態系を破壊するなら、結局それは人間にまた害となって返ってくるのです。それと同じように神様が定めた信仰の法則、道徳の法則を無視しますとどうでしょう。それによって私たちの心は暗くなります。人間関係が壊れていきます。社会が腐敗していきます。信仰と道徳の法則は自然の法則のように見える形ですぐには現れない。いわゆる物理の法則のようにすぐには現れません。生物の法則、環境の法則と同じように長い時間がかかってそれが見えるようになるんでしょう。ですから人々は平気でそれを無視し続けるのですが、そんな姿に対して預言者エレミアはこう言いました。空の甲の鳥も自分の季節を知っており、山葉とツバメ、鶴も自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。主の定め、つまり神様が人間に与えた霊的な法則を無視している、それに逆らっている、それによって自分自身に混乱を招き寄せている。人間は小さな動物たちにも劣る、本当に愚かなものなんだということをエレミアは嘆いているんですが、それはエレミアの時代ばかりでなく現代も同じだと思います。けれども皆さん、神様は秩序の神です。人間がどんなに神様の秩序を乱して、世の中がどんなに混乱していたとしても、神様はそこから新しい秩序を再び作り出してくださる。これが聖書の語る素晴らしいメッセージですね。 事実、神様は神様を見失った世界にご自分の一人をイエス・キリストを使わせてくださいました。キリストは私を見た者は神を見たのだ、そう言われました。イエス・キリストは罪と死の世界に命を与えるためにおいでになりました。私やあなたの罪を背負って私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのです。そればかりではありません。キリストはご自分の死によって死そのものを滅ぼし復活して私たちに新しい命を与えてくださいます。イエス様は言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。皆さん、イエス様が言われた水と御霊、何のことだろうかなって考えたことがありますか？何のことでしょう？それは第一にはバプテスマのことを指しています。私たちがイエス・キリストを信じ告白して受けた洗礼の水、それはただ私たちの体の汚れを洗い去るだけのものではありません。その水は命を表します。それは聖霊様が私たちのうちに来てくださって、私を新しく作り変え続けてくださるということを表しているのです。そしてこの洗礼の水はさらに創世記の一章まで遡ることができます。創世記の一章一節に、一章二節ですね、地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたとあります。水と御霊によって生まれなければならない、イエス様がそうおっしゃった時に、私たちが再創造されなければならないとおっしゃった時に、イエス様は神様が世界を初めに作られた創造の時のそのポイント、それを指し示しておられるのです。この世界が水に覆われて混沌としていたその中に、その上に神の霊が水の上を動いていた。聖霊様がこの世界を育み育て、そこに秩序を与えようとしておられる、そこに命を与えようとしておられる、そのことが描かれていますね。それと同じようにバプテスマを受ける者、イエス・キリストを信じてその信仰を告白してバプテスマを受ける者は、この世界の創造と同じことが私たちの人生の中に、私たちが一旦水で覆われる、そしてそこに聖霊様の働きがあるときに、私たちの人生がもう一度作り直される、再創造される。あなたの心がどんなに混乱していても、あなたがどんなに、混沌とした世界の中に生きていたとしても、神様はそこに新しい秩序を作り出してくださる、秩序の神様が私たちを新しい人として再創造してくださり、その後も絶えず作り変え続けてくださるということが約束されているのです。これがキリストが私たちに与えてくださる救いです。自然に秩序を与えた神様、また人間に信仰と道徳の法則を与えられた神様、人間がそれに逆らったならば、もうそれを滅ぼしてしまって終わりになさってよかったのでしょう。しかし神様は愛のお方です。私たちがもう一度その秩序を取り戻すことができるように働きかけてくださるのです。神様は世界の秩序が確かに守られているかどうか、それを見張っておられるだけのお方ではないのです。秩序を乱した者たちを取り締まって、それを世界から覗き去るだけのお方でもないのです。もしそうなら神様はとっくの昔に人類を滅ぼしておしまいになったでしょう。あのノアの洪水の時にノアたちを残さずに、もうすべて滅ぼしてしまわれればよかったのです。神様は神様の秩序を破壊し、そのために自分自身をも破壊しているような人間を憐れんでくださいました。まず人間からその秩序を回復し、そしてついにこの世界と自然の秩序も回復しようとしていらっしゃるのです。神様は 警察官や裁判官のようなお方ではない。神様は私たちのための憐れみ深い弁護者です。救助者です。救出者です。秩序の神は同時に救いの神です。神様がこの自然に与えられた法則は何年経っても変わることがありません。それと同じように神様が人間にお与えくださった霊的な法則、神の言葉も変わるものではありません。詩編に、主よあなたの言葉は常しえから天において定まっています、あなたの真実は世々に至ります、そうあります。世界を作りそれを保っておられる神様を信じる人々、それはその人々はこの自然界もまた神様によって確かに保たれている、その自然界にある神様の法則の確かさというものを見て神の言葉の確かさを確認いたしました。信頼できる確実なものが何一つない、そんな時代でも変わらない神の言葉によって希望を持ち続けました。預言者イザヤはイスラエルが一番混乱した時代にこう言いました。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。今まさにイスラエルの国が滅びようとしている、そんな混乱の時代、人々が全ての希望をなくし恐れにとらわれている、その時にイザヤは言いました。これはイザヤの言葉というよりも神様がイザヤの唇を通して人々に語られた言葉ですが、神様はイザヤを通してこう語られたのです。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。神様がこの世界のすべてを創造されたことを信じる人、神様が作り主であり、この作り主である神様に信頼する人はなんと幸いでしょうか。それは救いへの第一歩です。すべてのものの作り主である神様と神様の言葉を信じましょう。そのことによって私たちは混乱から秩序へ導かれます。不安から平安へと入れられます。恐れから信頼へと進むことができるのです。お祈りをいたしましょう。神様、今世界は混乱しています。社会は乱れています。結婚も家庭も壊されつつあります。人々の心は不安と恐れでいっぱいです。そうした時こそ私たちに目を高く上げて、あなたが目に見えるすべてのものをお作りになったこと、それをあなたが確かな秩序を持って保っておられることを覚えさせてください。闇の中に光を、混沌の中に秩序を与えてくださったあなたに信頼することを教えてください。そしてどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この確信へと導いてください。救い主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。